特集2、安城の上下水道、強さの秘密。市では大規模災害時も安心して水道や下水道を使っていただけるよう、日頃から上下水道の大規模災害対策を実施しています。その強さの秘密を紹介します。大規模災害が発生すると、液状化等で道路に大きな被害が発生し、その下にある水道管や下水道管にも影響を及ぼします。特に古い管は破損する可能性が大。液状化、地盤が液体のように柔らかくなります。水道管の破裂、漏水します。断水、水道が使えなくなります。下水道管の破損、トイレや台所等の水が流せなくなります。でも大丈夫。安城の上下水道はとても強いんです。説明、水道工務課、石田さん。その理由1、曲げても折れない水道管。大規模災害に強い水道管とするため、水道管には曲げても折れない強度と耐震性を持つ樹脂製の青色の管、排水用ポリエチレン管、青ポリ管の使用を進めています。その理由に、断水時の給水を確保。大規模災害が起こると、各戸で水道水が出なくなる断水可能性があります。断水時、安城市では北部浄水場、南部浄水場、中部排水場から市保有の2台の給水車で市内の各避難所へ市民のための水を届けます。また、多くの避難所には応急給水栓が設置してあります。これに組み立て式の蛇口とホースを接続することで、皆さんに水を配ることができるようになります。大規模災害発生時、他の自治体からも給水車が派遣される協定を結んでいます。各家庭での水の備えも忘れずにお願いします。その理由3、二重構造の下水道管。昭和50年代に設置された古い下水道管は、内側に新しい管を形成して二重構造とし補強しています。また新しく設置する下水道管は地震に耐えうる設計となっています。その理由4、液状化対策。大規模災害時に万が一地中の液状化が発生してもマンホールが浮き上がらないよう浮上防止対策を進めています。写真が掲載されています。1、液状化の様子。写真提供、香取市。2、下水道管破損により管の半分が詰まっている様子。写真提供、浦安市。3、大規模地震を想定した実験の際の青ポリ管。実験では、断層のズレに沿って青ポリ管がしなっていることがわかります。継ぎ目は外れていません。写真提供、排水用ポリエチレンパイプシステム協会。4、給水車。5、応急給水栓に接続された蛇口から水が勢いよく出ています。6、下水道管。二重構造工事。7、マンホール浮上防止工事。写真終わり。災害を想定した訓練もしっかり行っています。安城市上下水道若手プロジェクトチーム ASF がレポート。ASF とは、安城、スワ、下水道の井、水道、フューチャーの略。皆さんに 上下水道について知ってもらうため、啓発・広報活動に取り組んでいます。写真が2枚掲載されています。写真1の説明。上水管理事務所、加藤さん。災害時に一部の避難所で水道管に破断が生じ、応急給水が必要になったと想定。安城市上下水道災害時支援連絡協議会と合同で、組み立て式の蛇口とホースを接続し、給水車からの給水を行っています。写真2の説明。下水道課、伴野さん。下水道管の破損確認や修繕をしたり、停電で下水を流すマンホールポンプが停止したと想定し、非常用発電機で稼働させたりする訓練を行っています。写真終わり。上下水道クイズ。質問1。人が1日に使う水の量は、1、100リットル。2、200リットル。3、300リットル。答え、3、300リットル。質問2。災害時のために備えておくべき1日分の水の量は、1人当たり。1、1リットル。2、2リットル。3、3リットル。答え、3、3リットル。質問3。災害時に飲料、食料と同じく備えておくと良いものは、1、携帯トイレ。2、テレビゲーム。3、漫画。答え、1、携帯トイレ。質問4。大規模災害時、避難所に行けば水がもらえる？ 1、もらえる。2、もらえない。答え、1、もらえる。速やかに水を配る体制は整えていますが、緊急時には何が起こるかわかりません。また、水を求める人で大変な混雑が予想されます。各家庭で災害時用の水の備蓄をお願いします。災害時用の水の備えについて、各家庭で話し合っておきましょう。問い合わせ、水道工務課 71-2250、下水道課 71-2248。